昨年の5月以来、日曜日の礼拝において、主にヨハネの黙示録の御言葉からの礼拝メッセージに預かってまいりました。で、この黙示録の御言葉からの礼拝メッセージも34回を重ねて残り少なくなっています。一見とても分かりやすい、いや一見とっても分かりにくい難解な書物ですが、多分にそれゆえに消化不良に終わったところもあったのではないかと思います。ので、ここまで忍耐を持って礼拝メッセージに耳を傾けてくださった皆様に感謝申し上げます。で、私たちはとかく信仰生活においてすら良い結果や利益を求め、自分が楽になることを求めてしまいがちな、そんな一面があるかもしれませんね。しかし、ヨハネの黙示録に展開される出来事は、決して信仰生活の良い面ばかりではなく、すべての人を巻き込んで終末に起こってくるであろう、さまざまな厳しい裁きや、霊の戦いや迫害について容赦なく述べています。神様がご覧になられたら、塵や蓋に過ぎないような私たち一人一人ですが、そんな私たちの群れである教会の周囲を神様は行き巡って、終わりの日に多くの困難の中をくぐるようにして救いの完成に導いてくださるという妨害の約束に本日も目を向けてまいりましょう。先ほど司会者にヨハネ黙示録22章6節以降の御言葉をお読みいただきましたが、22章6節を見ますと、御使いは私に言った、これらの言葉は真実であり、信頼できますと、そのようにここに述べられています。ヨハネに御使いを通して幻の地に語られた神様からのメッセージは、すべて真実であり、信ずべきこと、信頼できることであると、ここに言われています。ここに至って、神様から示され、掲示された黙示録の御言葉は、最終章を迎えています。いまだかつて誰一人見たことも、また体験したこともない、この天地の行方と救いの完成について、空前絶後の幻は、ヨハネ黙示録21章において天から下ってくる新しいエルサレムとして掲示されています。そして今、幻が閉じられ、パトモス島の断崖に一人佇むヨハネのもとに、御使いが念を押すように語りかけているのですね。これらの言葉は真実であり、信頼できますと語りかけています。ヨハネに告げられたその神様の幻は夢ではない。ヨハネに告げられた神様の言葉は夢ではない、真実であり、これこそ信頼できるものなのだと、ヨハネに念を押しているようです。信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現すると、ローマ人への手紙10章17節に言われていますが、私たちの信仰生活において大切なことは、私たちがあればよかったなとか、これはそうでもないと感じる感情なのではありませんね。信仰生活において大切なことは、神様の御言葉がどのように言っているのか、その神様の御言葉の真実、御言葉の事実が大切なのですね。聖書の御言葉の 事実に基づいてそのことをアーメン、その通りですと信ずる。そうするときにご聖霊の働き、お導きによって感情が伴ってまいります。聖書の御言葉が信仰のベースなのですから、揺れ動く必要ありませんね。御言葉の事実に基づく信仰によって感情が伴ってまいります。それが逆になって自分の感情や考えが優先されますと、神様の御心が何かわからなくなってしまうことがあるやもしれませんね。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ると、詩編126編5節に言われています。で、教会のお庭には今たくさんの季節の花々が、咲き始めてますね。で、あそこのところこのところに行きますと、花壇のところにスイートピーの新芽が萌え出ています。去年の種がこぼれ芽を出したものか、あるいはこの春先にどなたかが種をまいてくださったのかもしれませんね。で、普通スイートピーの硬い種、殻に包まれた種をまく時には大抵前の晩一晩種をコップの水の中に入れて一晩水につけてから種をまきますね。そしてそのまく時は別に普通にこう種をまくと思います。しかしそして時間の経過とともに硬い種から新芽が萌え出て、支柱につるを巻きつけて、そしてこう生い茂ってつぼみをつけてお花が咲くわけですね。で、その時初めてその花咲くスイートピーの色が赤色とかピンクの色とかブルーとか、とても綺麗だな、素晴らしいなと、そういう感情面の喜びとか恵みが伴ってまいります。はじめにまず種をまくこと、そして時間の経過とともにその植物の生育のその状態を目にして、そしてお花が咲いて実を結ぶ、そういう感情が、恵みが、喜びが、感動が伴ってまいりますね。まず涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、そういう順序があるわけですね。で、私は、沼津で生まれ育ちました。で、21歳の時に沼津の教会に導かれました。そして牧師の勧めで、19歳の時に教会に導かれて、21歳の1967年7月23日日曜日の朝、洗礼を授けていただきました。その当時沼津の教会の夏季聖政会が山梨県の、富士五湖の一つ山中湖畔の宿舎で行われて、その7月23日、日曜日の山中湖畔、朝もや煙るその湖畔で、二橋正夫という牧師を通して救いの恵みの印としてのバプテスマを授けていただきました。当然バプテスマを受ける前には受洗前の備えが導かれました。そして洗礼を授けて、岸辺で湖畔、水の中で洗礼を授けていただきました。で、その直後も、それからしばらくしてからも、別に、なんか内側から湧き出てくるそのような感動とかバプテスマの喜びというものはほとんどありませんでした。でも洗礼を授けていただいて1年たち、5年たち、10年たち、20年たち、40年たち、50年たって現在に至っているわけですけれども、でも日あの時 父と子と聖霊の御名によって洗礼を授けよう。すなわち私の立場から言えば、父と子と聖霊の御名によって洗礼を授けていただく、そのイエス様の恵み、御言葉、ご命令に従って救いの恵みの印としてのバプテスマをお授けいただいたんですけども、当初ほとんど何の喜びも感動も感じられなかったんですけども、時間の経過とともに、あの日あの時恵みのバプテスマに預からせていただいてよかったな、うん、本当にクリスチャンとして導かれてよかったな、そういう変わらない恵みの感謝確信を増し加えさせて実感させていただいている現在なんですね。やっぱりイエス様が仰せられた父と子と聖霊の御名によってバプテスマを受けようという御言葉の恵みを信じて、そして恵みのバプテスマに預からせていただくときに、本当にやはりよかったなという心からの恵みの実感を確信させていただいて現在に至っているわけですね。だから私たちの感情が先に立つのではないかもしれませんね。御言葉を信じて従って御言葉に生かされるときに、御言葉とともに働いてくださる御霊なるご聖霊様が愛、喜び、平安、そういう内なる喜びを恵みをもたらしてくださるのだと本当にそう思いますよね。本当に信仰というのは良かったという感情が先にあるのではなくって、まずイエス様の御言葉に聞き従って一歩踏み出させていただくときに、御言葉とともに働いてくださるご聖霊様が豊かな恵みを、喜びを、感謝をもたらしてくださるのだろうなと、本当にそのようにしみじみと思わせられております。続いてヨハネ黙示録22章7節を見ますと、見よ、私はすぐに来る、この書の預言の言葉を守る者は幸いであるとのイエス様の御言葉がここに引用されています。見よ、私はすぐに来るとイエス様は仰せられます。私は来るであろうという未来形ではなく、私は来たりつつあるという現在形のお言葉がここに語られているわけですね。着々と再びおいでになられる主イエス様の再臨の足跡に耳を傾けてまいりましょう。ここでこの書の預言の言葉を守る者は幸いであると言われているように、御言葉のご真実に目を留めることができるならば、御言葉を握って離さず生活の中で御言葉通りに生きるということが求められてまいります。御言葉が知識として頭の中に入っていても、それが生活の裏付けを伴わなければ絵に描いた餅に終わってしまいがちです。イエス様がいつおいでになられても悔いのないように、さまざまな困難の中にあっても天の御国を目指して御言葉を握りしめてイエス様を共に証しさせていただこうではありませんか。次に8節を見ますと、これらのことを聞きまた見たのは私ヨハネである。私は聞いたり見たりした後にこれらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとしたと記されています。これまで黙示録に示された壮大かつ想像を絶するような神様の救いのご計画をヨハネは実際御使いを通して見聞きさせていただきました。 また神と子羊の御座の栄光とそこに至るまでの地上の激しい戦いをまた目の当たりにしたのもヨハネ自身でした。その時ヨハネはハッと我に返って目の前に立っている御使いを目撃した時、思わず身震いするような感動と激しい恐れを体験したことでしょう。そして打ち震えるようにして御使いの足元にひれ伏し、御使いを拝もうとしたのです。すると御使いはこの9節においてヨハネのその行為を遮るように申しました。いけません、私はあなたや預言者であるあなたの兄弟たち、この書の言葉を守る人々と同じしもべです。神を礼拝しなさい。ヨハネは素晴らしい遠大な幻を御使いを通して示された時、もう感激の極みで思わずひざまずかずにはおれなかったのでありましょう。少し行き過ぎた行動だったかもしれませんが、でも感謝がここにあふれていますよね。それに対して御使いが、私はあなたや預言者であるあなたの兄弟たち、この書の言葉を守る人々と同じしもべですと言っているところに、天の御国の豊かな交わりが垣間見えるのではないでしょうか。幻を見せられたヨハネも、幻を示した御使いも、同じく神と子羊に仕えるしもべで仲間なのだというのですね。天の新しい都には、旧約時代のアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ヨシュア、エリア、エリシャ、ダビデ、イザヤ、エレミア、エゼキルなど多くの預言者たちが神様を共に礼拝申し上げているでありましょう。もちろんイエス様と共に行動を共にしたイエス様の11人の弟子たちがおり、また70人ほどいたとみなされる弟子たちもいたことでしょう。さらには聖書の御言葉を守って右にも左にもそれず神様と人とお会いした多くの信仰者たちがおりましょう。そしてその同じ仲間として御使いたちも大勢仕えているというのです。それら大勢の人々が愛はして神と子羊の御座で礼拝を捧げし、主なる神様を心から褒めたたえ賛美申し上げているわけですよね。たとえ御使いといえども、そこには何の隔たりも違いもなく、神と子羊にお仕えするしもべ同士なのだというのですね。それだからこそ礼拝されるべきお方は神お一人なのだというのです。ここには私たち地上の教会が模範とすべき本当の教会の姿があるのではないでしょうか。時代も立場も環境もすべて異なった人々が等しく子羊イエス様の血によって現れ、一つとされ、共に愛はし仕え合い、神様を褒めたたえていくその姿ですよね。ローマ人への手紙12章10節に、兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいと勧められている、そういう交わりがあります。神奈川県にある長老系の大きな教会を長年にわたり牧会し、昨年6月に天に召された一人の牧師が生前次のように述懐しておられます。私が牧師として教会に赴任したとき、一人の長老役員は60歳を超えておられて、28歳の進学校出たての私を見ましたときに、それは目に余るものがあったことと思うのです。でもそんな私を牧師として本当に大事にしてくださいました。その中で今の私があると思っています。もちろん今でも 完全なものではありませんけれども、やはり教会は牧師をそのように愛して、そして尊敬をし、欠けたものを包んでくださったように思います。それが教会だろうと私は思っていますと、そのようにその牧師は述べておられます。ヨハネと御使いのやり取りではありませんが、私たちの教会においてもしもべ仲間として互いに使い合っていく、そういう姿勢が一層求められていくことでありましょう。最後にヨハネ黙示録22章10節を見ますと、また私に言った、この書の預言の言葉を封じてはなりません、時が近いからです。不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい、正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なる者はますます聖なる者とならせなさい、との御使いの言葉が記されています。この御言葉には、主なる神様がご自身の救いの完成に向かって、もはややるべきことはすべてやり遂げた、罪人を滅びの中から救い出すために一心を身に投げ打って、主イエスキリストの贖いの手立てを尽くしてくださった、そして迫害家の中での福音宣教を通して救済の御業が完成した、その神様の救いの働きが終わったことを意味しておりましょう。不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい、とは恐ろしい裁きの言葉ですよね。私たちの周りでも時々どうしてこんなことがとどまることを知らず、どんどん悪くなっていくんだろうと思える、そんなことがありますね。獣が好んでどんどん泥んこの中に入っていって、泥まみれになるように、不正なものはあくまでも不正を行うものであり、救いようがないと断罪しているかのようです。そして正しいもの、聖なるものはいよいよ聖なるものとならせなさい、と勧められています。これは決して高ぶったり聖人君子になるような、そのような勧めではありません。イエス様は清く正しいお方ですから、イエス様の正しさ、イエス様の清さに似たものになりなさい、そしてますますイエス様にあって成長していくものとなりなさい、というおすすめのお言葉ですね。私たちは初めの愛を大切にしながら、同時にイエス様に似たものとされたいと願って、成長させていただくことが肝要かと思います。やがてイエス様が誠の花婿としてこの地上に再び来られる、その日を目指して教会の私たち一人一人はイエス様をお迎えさせていただくにふさわしい聖なる花嫁として整えられ、成長していかなければなりませんよね。この世界はますます悪がはびこり、愛が冷えて、苦難が増大していくことでありましょう。しかしそうしたさまざまな困難、患難、苦難の中でも、主イエス・キリストの御からとなる教会は、ご聖霊のお助けのうちに前進していくものでありたいものですね。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです、とイエス様はあなたに、そして私たち一人一人に約束なさっておられます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる御神様、あなたの御前に栄光が、地に平和がもたらされますように。あなた様が主イエス・キリスト様において私たち一人一人を許してくださいましたから、私たちも互いに お一人お一人を尊重させていただき、互いに愛し合い、許し合い、受け入れ合い、共に御国の前進のために賛美と祈りを持って、共にあなたのご委託にお答えさせていただく一人一人と教会とこれからもならせていただけますように、皆様の祈りに合わせ、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。